QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました50歳車屋勤務ラジオネームひよち、ありがとうございます。1950年に配給制が廃止となった石鹸、戦後5年間は石鹸も配給制だったんですね。でこの石鹸ですが、百貨店や卸売あるいは小売店などで広く販売され、お中元やお歳暮などの贈り物としてもこの石鹸がまあ選ばれてきましたが、この贈り物洗浄剤の多様化により近年石鹸の存在感は小さくなりました。で1955年に発売された皆様石鹸もその一つ、国内初のケース入りの化粧石鹸である皆様石鹸赤箱を当時20円で発売で、日々の暮らしでの使用のほか、あるいは贈り物として重宝されましたが、ボディーソープなどにシェアを奪われ、徐々に生産ラインが減少、販売が終了したと。でそして2018年になって、皆様石鹸五穀プロジェクト、まあ要するに復刻版ってことですね、として全国の銭湯で皆様石鹸の販売が始まりました。で1個330円、この皆様石鹸を購入しますと、その購入した銭湯の情報が記載されました旅風呂カードというのがもらえるんだと。でコロナ禍の影響もありまして、昨年12月時点でこの、皆様石鹸を販売している銭湯は全国で12件のみでしたが、今年10月末では61件に増えており、今後も普及が拡大していきそうだと。皆様石鹸プラス旅風呂カードを集めるためのお風呂屋さん巡りをされている方もいらっしゃるようで、まあ、なかなか面白そうですと。皆様銭湯か、銭湯、皆様銭湯や石鹸は利用されていますかということでいただきました。銭湯も長いこと言ってないですね。こっち大阪に来てすぐ2019年だったと思いますけど、夏頃に三ツ谷の、三ツ谷温泉か、子供の頃によく行ってた、銭湯に、自転車で行きまして入ったりとか、あと何軒かは行きましたけれど、まあ、ちょっと最近はちょっと行ってませんね。で、石鹸とかも、まあ、大体銭湯に行くとき、もう自前で持ってったりしてたんで、現地で買うようなこともなかったんで、皆様石鹸に出会ってはいないかなという気がするんですけど、そもそも皆様石鹸ってどれぐらいこう知名度があるのかっていう気がするんですけど、私実はあんまりこうピンとこないんですよ。で、これ関西では多分それなりの普及しているものなのかなっていう気がするんですけど、まあ私なんか九州に行って、あっちではあんまり見かけなかったですね。普通に牛乳石鹸青箱とか、ああいうやつ、それのなんかちっちゃいやつが売ってあったりとか、あと普通に何花王とか、花王のやつとか、エメロン石鹸とか、なんかそこら辺が普通にあったので、まあちょっとこの私個人としてはこの皆様石鹸は実はあまりピンときてないんですよ。で銭湯ね、銭湯巡りまではいかないですけど、まあいろいろ行きましたけれど、そうですね、石鹸、私は今どんなのを使ってるかというとボディーソープなんですが、ただし石鹸です、私が使ってるのは。で、石鹸って要するに、油脂と油ですね、油脂とそれと水酸化ナトリウム、要するに化成ソーダを混ぜて作られる、まあ、工業製品ということが言えると思うんですけど、で、この水酸化ナトリウムを使った通常当たり前の石鹸だと、なんかこう、私のデリケートなお肌にはちょっと刺激が強すぎたりするんですね。で、私はいわゆる仮石鹸っていうやつです。これ水酸化カリウムが使われているやつで、仮石鹸。どんなのかっていうとね、今の若い方はピンとこないと思いますけど、私ね、50代、60代とかっていうこういう世代とかだと、散髪屋さんに行って、で、シャンプーしてもらうときに、 なんていうんですかね、あの緑色をしたプラスチックの容器で独特のね、なんかこうあのデザインなんですよ。なんかこう細長い感じのね、で下の底のところがこう広がっているという、ちょっと伝えにくいんですけどね。で朝顔型と言ったらいいのかな、なんか朝顔のあの花弁のようなね、なんかそういうような形したやつで、先っぽがとんがっていまして、そこからあの細い、その何ですか、あのノズルになってて、そこからシャンプー液が出てきて、でそれであの頭を洗ってもらうっていうのがあったんですよ。その時に使われてた独特の匂いのする石鹸がありまして、あれはあの業務用で今も売ってると思いますけど、カリ石鹸、カリウム石鹸なんですけど、確かね緑色のね、あのなんかこうあの羊羹のような柔らかいやつ でそれをあのその床屋さんで、水に溶かして使ってるんですよ。で本当はそれが使いたいんですけど、結構あの入手しづらい部分があって、あのなんかまとめ買いじゃないとダメだったのがあるんで、でまあそうでない普通のその液体状のあの仮石鹸っていうのがもうあって、石鹸ボディーソープみたいな、あの肌に優しいっていう、でそれを私使っておりまして、であのそれ一種類なんですよ。はい、私シャンプーも使わないんですよ。その仮石鹸もう大体そもそもあのね、散髪屋で使ってるぐらいの、シャンプーで使ってたぐらいのものですから、頭に全然使えるわけです。むしろ頭の方に向いてるんですよ。で頭皮だとかの油を程よく落としていくということで、私はそのまあそのボディーソープを使っておりまして、全身それで洗っているということです。はい。でまあまあもちろんあのどっか出かけてあのビジネスホテルだとかに泊まる際はそこに置いてある、まあそのシャンプーボディーソープの類というのをもうバシャバシャ使いますけどもね、あのあるものは使うっていう。で、まあ、最近でもあれですよね、なんかあのそういったあのホテルとかでもあの小分けされたものが多くて、なんかこうちっちゃなパックになってて、それこう破ってそれからピューッと出すやつとか、そういうのがあって、なかなかこうあのふんだんに使うっていうわけにはいかなくなってきてるみたいですけども、まあそういったものなんかを、まあ主に使ったりしておりました。このね、皆様設計についてはちょっと、ひょっとして今日ね、あの、このスタジオに他の、例えばエッグさんとか前島くんとかがいたら、あ、知ってますよって話になるのかもしれないですけど、ちょっと私だけが、ピンとこなかったということで申し訳ございません。曲をね、あの3曲でやめようと思ってたんですけど、実はあのもう1曲実は用意していまして、これかけちゃおうかなというふうなことで最後にかけようと思っています。1曲紹介してからエンディングに行こうかなと思います。西部警察です。この曲好きなんですよ。まあ、基本的に私、ホーンセクションが好きっていうのもありますけどもね。あとね、あの、お気づきかもしれませんけど、今日かけた曲のほとんどが、ベースラインがすごいいい感じなんですよ。なかなかね、ベースの音を拾って聞く人ってのはあんまりいないと思いますけども、あの、私一応、ベーシストというか、まあ、ベーシストってほどじゃないですけど、一応ベース弾きなんで、ベースの音、聞いちゃうんですけど、このなんかね心地よいベースがたまんないなっていうのがあって、そして今からご紹介しますこの西部警察もそのベースがなんとなく耳に残る、そんな曲です。この頃の刑事ドラマのテーマ曲って大体やっぱ大事なのはベースなんですよ。今日書けませんけども、太陽に吠えろのテーマ、井上隆之バンドが演奏してる、あれももうやっぱベースが一番大事なんですよ。で初期バージョンはそのベースを弾いてるのが実はサリーなんですね。岸辺一徳さんなんですよ。このね、本当にもうベースがたまりません。では、ここで、太陽に吠えろじゃなくてごめんなさい。今日は、西部警察のテーマで、ベースをお楽しみいただきたいと思います。 西部警察のテーマ、これは西部警察パート2のテーマ曲でありました。確かね、西部警察のね、これレコードがね、ポリドールレコードだったんですよ。それでね、ポリドールのね、レコードの盤質ってやつがね、やたらと静電気を集めるやつで、なんかね、まあいつもスクラッチノイズがバシバシバシバシ入っちゃって、すごい嫌だったっていう、そういう記憶があるんですけども、まあさすが今のはこう音源が CD で、まあそういうスクラッチノイズが入ってないで、ほんとクリアに聞けてよかったなと、そんな話かという話なんですけど、どうでしょうか、ベースラインはお楽しみいただけたでしょうか。というわけでございまして、今週はワンマン DJ 大会、そしてビギナー大会でお送りしてまいりました QIC ケムールインサイダークラブということになっております。たまにこういうのもね、あの経路が違っていいかなというふうに思うんですけども、まあ QIC 今年は残すところあと 1,2,3,4,5,6,7 回かな、ということになりました。はい、そして今年最後の12月24日放送分は榎田新右衛門60歳到達還暦記念ということになると思いますけども、そういう放送を行うのかなということでございます。まあ今週はまあビギナー大会ということで、こういう感じでね、本当気楽に皆さん投稿していただきたいんです。で、どういうフォーマットでどんな風に書いてればいいか分かんないなっていうことがあるかもしれませんけども、とりあえず書いてみてください。内容が面白かったらこっち側の方でここの部分だけピックアップして読めばいいなって感じで、こう添削しながら読んだりしますんで、どうぞ臆せず送っていただきたいと思います。どんな内容でも結構です。身の回りで起きた出来事とか、あるいはこう昔を思い出す何か出来事とか、楽しかったこと、悔しかったこと、いろんなことがあったでしょうそんな話、そしてあとまあ世相、社会ネタ、事件ネタ、冒頭ネタ何でも OK です。どうぞ送っていただきたいと思います。さあ、まあね、こういった形で、先ほどもね、ともかく手伝ってよって話をさせていただいたんですけど、本当にお願いします、手伝ってください。そして、基金募金、本当に募集しております。毎年ね、このね、年末になると本当にね、危機を迎えております。 IBB 本当ですよこれで、皆さんこうやってね、毎回聞いていただいて本当にありがたいんですけども、チッターこの IBB を助けようという、そういう気になってきましたよねなってますよね。としたらもうぜひこの基金募金の方にご協力をいただきたいと思っております。もしくは体で体でってどういうことだって、アシスタントプロデューサーなど、そういった形でお手伝いいただければと思っております。よろしくお願いいたします。そしてえのき塾、塾生募集中です。さあ、お送りしてまいりました QIC、 お相手はえのき田新右衛門でした。また来週、ごきげんよう、さようなら。